奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、加納達です。
いつの間に。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゆりか様もご機嫌いかがでしょうか。
はい、いつもご機嫌です。
よかったです。今回は何をおしゃべりするんですか。
今回は、はい、あの売れっ子の忙しい蓮さんを捕まえて、はい、とうとう私たちのポッドキャストが100回を迎えましたので、
はい、
蓮さんに来ていただきました。
ありがたいですね、
うん、
ファビュラスですね、
蓮さんね。ファビュラスね、そうね、
はい、50回の時もそういえば蓮さんと一緒にファビュラス細胞やりましたね。
そう、カルロスとね、タツさんと蓮さんとで、
はい、やりました、
うん、
また来てファビュラスやってくれたんですか。
それがね、はい、蓮さんに断固拒否されたんです、
う
ん、
そうですよね。
そう、
タツさん結構準備したんですけどね。
そう、はい、でもそれには意味があったんですよね、
うんうん、
ファビュラスなんかじゃいられない、うん、あの冷静沈着な蓮さんがファビュラスでいられない事情があったってことが本当に本当に後から知っちゃうんです。それまで何にも知らないで、ね、ほら蓮さんそうよね、ファビュラスもうやってるような人じゃないよねって思って、うん、それはちゃんと私たち断固拒否を受け入れたんです。
そうですね、うん、じゃあ全体像を説明した後に早速聞いてもらいましょうか。
はい、
今回は大人気番組のサイエントーク、サイエンマニアをやっている蓮さんに来ていただいてですね、うん、パート1の方では人生史、サイエントークはですね、科学史としてサイエンスに注目しているのと、うん、人に注目してね、蓮さんとエマさんのその2人の関係性というか人生がどう動いたかということをやっているというのを、うん、ぜひ奏でる細胞でもやらせてほしいという話題でパート1が進みます。
はい、
そして海を渡りますね、ゆりかさん、
うん、
でそれを語った後にパート2ではなんと僕たちのアメリカ生活で2年の僕の留学の予定がなぜ、うん、伸びてしまったのか、その時にゆりかさんの人生はどう動いたのかということにまで行ってですね、
うん、
最後の最後には第50回1年前に蓮さんが来ていただいた時の漫才のオチと、
うん、
今回の話のオチがですね、ちょっとリンクしてしまうという。
え、そんなことあったっけ。
うん、1年を超えてのですね、まさかのリンクが起きるということがありましたので、もうどっちもめちゃくちゃ盛り上がって面白いので、もうこれね、早く聞いてほしいので、もうこれ以上説明しません。
はい、
早速行ってみましょう。
そう、うっかりうっかりいろんなこと話しちゃったのよ。
めちゃくちゃ喋ってますよ、ゆりかさん。
うっかりしてた、ついついね、
蓮さんの。今回聞いたらもうほとんどゆりかさんを知ってしまう回かもしれないですね。
そんなことはない、そんなことはない。
でもかなりゆりかさんの深いところに触れることができる、
うっかり
それをね、引き出す蓮さんのトーク術にも注目していただきたいと思います。
ではお聞きください。奏でる細胞。じゃあ今回は100回記念で蓮さんに来ていただきました。蓮さんとはあの人気と言えないんだった今。
ごめんなさい、
構成が
僕大人気ポッドキャストですよ、本当に。
それしかないと思うんだけども、まあ、蓮さん曰く、うん、草の根ポッドキャスターと呼んでくれと、
うん、という蓮さんに来ていただきました、はい、今日はありがとうございます。
蓮です、よろしくお願いします。まず
お願いします。
100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、
おかげさまです
。すごいことですよ、ポッドキャストで100回って。辛さはすごいわかるんで大変さ
いやもうね、蓮さん50回の時に来ていただいてるんですけど、あのあたりが一番危なかったあたりなんで。
あ、僕前に来たの50回ぐらいですか。
そうですよ、50回ごとに来てくださる蓮さんっていうことで、
もう1年前ぐらいですか。
本当、毎月来てくださいってあの時お願いしたじゃないですか
言ってましたねあ、そう、自己紹介してなかったですけど、あのサイエントークの蓮と申します、はい、お邪魔します。
皆さんご存知の
ようこそいらっしゃいました。いえいえ、
あの科学系ポッドキャスト仲間ということでやらせていただいてます。よろしくお願いします。
いや来てくれましたありがとうございます。50回待ちましたよ。
いやこんな記念すべき時に呼んでいただいて、はい、僕も嬉しいですよ。すごい、
いや嬉しいね。まこのためにやってきた感じだもんね。
そうよ。
本当ですか。
レンさんという言葉を発しない日はないぐらいにレンさんレンさんの毎日。
いやそれは本当かな。
いやこれ本当の話なんだよね。やっぱりねちょっと日本と少し離れてるがゆえに勝手にお慕い申し上げてるのね、はい、もうこの登場人物が少ない世界で暮らしてるんだと思うんですよ。これ特に日本人の名前が少ない登場人物の中で暮らしてる中でレンさんが近くにいる仲の良い日本人と同じぐらいの距離感のところにいて私の中では本当に申し訳ないんだけど大変お慕い申し上げていて、あ、レンさんがこう言ってたよ、レンさんはこう言うよねみたいな世界が広がってる。
そんな世界あるんだ
申し訳ないです。
そうなんだ。
このね、このちょうど前の収録が、
はい、
高分子科学なんですよ。でしかも超分子も話してて、で根岸先生の話をいっぱいしてるんですけど、
いい
です
、うん、
これレンさん入ってたらもっともっと盛り上がってたなと思いながら、もう分子の話ずっとでしたから
そう、そういうこと、そういうこと、なんだろう、なんか分子、高分子、レンさん好きとなの出てくると、あ、これレンさんに伝えなきゃみたいなね勝手にね、
分子といえばみたいな感じになってる。
そう、そう
なってるの、もうなってるの。あ、レンさん連れてきたかったねぐらいな感じ、もう、うん、ひどいよね、ひどい話だよね。
いやいやいや、ありがたいです。僕ポッドキャスト界の中で一番分子っていう単語を発してる自信はあるんで、いや嬉しいですよ、そうやっていただけて。
そしたら、うん、全米で一番レンさんって発してるのは私だと思います
全米でね、
全米からレンさんと呼んでるのは多分全米一だと思います、うん、私たち。
いや、ね、本当ポッドキャストって距離関係ないですよね、そう考えると。やっぱり、
そう、うん、本当に嬉しいのよそれが、
うん、なんかすぐ隣に感じられるというか、それがやっぱりいいことだなと思いますし、
うんうん、
奏でる細胞っていろんなゲストの方出てますけど、そういうのも多分リスナーさんにとっては隣に連れてきてくれるみたいなことだと思うんですよ、聞いてて。
あ、実はねそれは、うん、なんか私たち思ってることで、科学教室やってた時に、うんうん、その時ほら10年ぐらい前から始めたことだけれども、うん、ズームとか、特にまさか子供がいる家庭にそういうズームとかっていうのはあんまりね、あの導入されてない時代だった時に、いつもその時に、あの、ああ私の友達ここで連れてきたら子供喜ぶのにっていうの、例えば科学の実験だとか、小さなことやってるんだけども、これが将来もっと大きな科学の世界に広がっていく始まりなんだよっていう時に、まあ、専門家を呼ぶとかいうよりも、もうね、お友達がそういう人たちなわけだから、
うんうんうん、
この人呼んだらいいのにっていつも思ってたんですよ。
で
も、
うん、
距離も遠いから呼んでくることができないっていうのもあったし、お時間の、時間のね、
いや、そうですよね。
制約もある中で、うん、このポッドキャストっていう場で、お願いって言って来てくださるじゃない？みんな、いろんな方が。あれは、うん、ね、子供とか。
夢がね、叶ってるよね。
その子供を持つ親にとってみたら、
うん、この雰囲気は最高だよね。
そっか、こうやって友達がやってきて科学をまた広げてくれるんだっていうのが、
うんうんうんうん、
ね、目に見えて、まあ、耳に聞こえて分かる世界を作れたかなと思っていて、
うん、
でもそれ本当になんか音だけの良さってそれもあるかなと思いますよ。やっぱりなんていうか、動画でやるのも全然いいと思うんですけど、動画だとやっぱ区切られてるじゃないですか、パッと見た時に。オンライン会議みたいな感じだと画面で区切られてるのはあると思うんですけど、音だったら完全に一緒の空間にいるような錯覚になるじゃないですか。
そういうこと、
それ結構いい、
それは響くな、
それいいことだなって僕は思ってて、同じ部屋に連れてきてくれる感覚というか、それは
今部屋の中にいてくれるみたいな感じ。
そうそうそう、僕もいろんな人ゲストに呼びますけど、うん、それはすごい感じますね。やっぱ
そうだね、タツさんと私とゲストの例えばレンさんとか、うん、そしてそこに聞いてるお子さんとか、聞いてるお母さんとか、聞いてる方々がいたら、同じ部屋にいてお茶を飲んでるような気持ちになっちゃうよね、
う
ん、
そうそうそう。だから今こうやって日本とアメリカで離れてますけど、そして聞いてる人はまあどこにいるか分かんないですけどまあみんな同じ部屋にいるみたいな感覚になれるのは、
う
ん、ポッドキャストいいですよねっていう。
いい、本当に。そして私のメンタルヘルスも支えてくださっています。
あ、そうですか
、はい、
もう幸せだもんね。
幸せが溢れちゃって困ってんのよ本当に。
いや本当に、でもうそのお二人がこれまでポッドキャストいろいろずっと続けてこられて、まあ、僕はあの前来た時はカルロスさんと一緒に収録させていただきましたけど、
カルロス音楽活動に忙しくて、うん、大活躍中らしいよ。
ああ、そうなんですか。元気ですか。そう、カルロスさん
元気元気。あのカルロスが配信する YouTube があって、そこで、
あ、そうなんだ、
めっちゃ熱烈大指導してて、
へえ。ちょっと見たいな、それ。
カルロスの指導を見たら、はい、もう夜眠れなくなって、カルロス元気だねって送っちゃった。
後で教えてください、それ。
ぜひ。
あ、よかったよかった。元気で嬉しいですね。
どんどん国際的なね、音楽家の人たちをですね、カルロスが指導してる感じですね。
すごいな。もうあれから50回。
レンさん、ここまで来ましたよ、本当に。
いや、
でも、
感慨深いな。
ここで、はい、いっぱいポッドキャストを方々にとコラボさせてもらって、それこそ、はい、あの宇宙話のりょうさんとか、あとは朝日新聞の神田大輔さんとか、本当に学ぶことが多くて、こう、やっとここからもしかしたらスタート地点ぐらいになったって気持ちもあるんですよ。
す
ごい満足したところと、そこでレンさんに来ていただいたら、僕がやりたかったのはやっぱね、僕ね、カルロスさんもね、もっともっと素晴らしい人だったのに、僕ね、なんか、もう一つね、引き出せなかったなっていう気持ちもあるんですね。で、この今、ゆりかさんと喋ってて、このゆりかさんも、もういいとこいっぱいあるのに、もっと引き出したいなと。レンさんのやっぱ見てるとね、エマさん大爆発してるじゃないですか。
ああ、勝手に。
え、でも、引き出してるなと。はい。
それでも、なんか、あれですか、僕はそんなこと思わないですけどね、そんなに。ゆりかさん、引き出せてないっていうか、それはどういうところから思うんですか、ちなみに。
いや、もっともっとね、良さがあるんですよ。
伝えきれないと。
はい。で、僕が出ちゃうんですね。僕が出たくなるんで、前に出たくなっちゃって。
それを、相談したいってことですか。
そうですね。もう本当、人生相談というか。
出すぎる僕を止めてほしいっていう相談ですか。
そう。
あ、そうなの。
そういう相談なんですか。
いや、ちょっと違くて。
自制心みたいな話になりそうですけど。
いや。
自制心。
で、いろんなこう企画を考えたときに、あれ、人生史っていうのがサイエントークの中に一つあって、もちろんその分子とかの歴史を話してるところも僕すごい好きなんですよ。
はい。
で、この、ゆりかさんも窒素の研究ずっとしてきたり、僕はその、カルシウムの方なんですけど、で、そういうのもあるんだけど、でもこう人に向けたっていうところで、その科学もあるけど、やっぱり人に向けてるってところで、レンさんのこの人生史がね、すごいいろいろ人生動いてる。中で、
はい、
あの僕ね、涙流した回とかも結構あって、
ポッドキャスト聞いて、
そうですよ。
どこって聞いていいの？
あのね、結婚式の回。
おお、そりゃそうだ。
ああ、
はい。音で聞く結婚式の回。
まあちょっとそうですね。
あれね、僕はみんなに言ってるんですけど、あの回は絶対に聞いちゃいけない回なんですよ。
いや、そんなこと言わないでください。
だから絶対聞いちゃいけない。絶対聞いちゃいけない。泣くもんだって、あれだってレイさん泣いててさ、エマさんまで泣いてんだよ。
そりゃそうだよね、うん、
いや、これちょっと一応補足していいですか。あの、知らない人のために補足しておくと、サイエントークって科学系のポッドキャストですって最初に言ったんですけど、あの、まあ、僕とその相方のエマさんっていう人が、あの、結婚する前からポッドキャストを始めてて、で、始めた時はまあ普通にカップルですみたいな、わざわざそんなに言ってなかったんですけど、まあ結婚するっていうタイミングがあったんで、ちょうどその時から人生史っていう名前をつけて、まあ節目節目にその人生の転換点を喋るみたいなのをやっていて、の中の結婚式の回っていうことですね。
ね。
はい。まあ結婚式の準備とかからもずっと配信はしてたんですけど。
なんか最初僕ね、引き込まれたのね、なんか家系かなんかの話した時に、エマさんがなんか、誰か、あの、有名な先祖みたいにいるって言った時に、なんか、神徳天皇とか言いませんでした。
ああ、なんか言ってましたね。天皇の名前が出てきましたね、いきなり。
それで、なんか、おおって思って。まあまあ、なんか。
まあでもあれ、わかんないですけどね、あれ。
いやいや。いや、でも、どっかで繋がってる可能性とかで言ったら、例えば、親戚のおじさんとかが突然言い始めるとかってあるじゃないですか。
ああ。ありますね、
まあまあまあと思いながら、なんか、あ、結構面白いこと言うなと思って、そういうのも聞いてたりして。 そうそう。いや、でも今な、話したいこといっぱいあるな。でもそこ、その段階。
いや、これ、サイエントークで人生史に注目していただいたのないんですよ、全然。他で。
あ、そうなんですか。
はい。
あんなに楽しいの。
まあなんか言及されることはあるんですけど、ああなんかプロポーズの話してましたよねとか、
はい。
でもこんなに言ってくれることないんで、みんなやっぱ科学の話面白いですよねみたいな感じなんで、逆にすごい今嬉しくて、人生史に注目してもらえるのは。
それちょっと聞いて、だから意外で、僕もちょっと Google でちょっと調べて、はい、サイエントーク人生史って言ってる人いるかなとか思って、ちょっと調べてあんまいないなと思って。
いや、そうなんですよ。
サイエントークって入れると、
はい、
エマ、顔って出てきて、サイエントーク、レン大学って出てきて、あ、みんな人生史より、そうか、エマさんの顔とレンさんの大学、この二つが気になってんだと思って。
そう。わかりやすいですよね。あれ僕変わってほしいっすもん。あの順番。
あ、レン顔にしてほしい。
いやいやいや、まあそれは。
エマ大学にしてほしい。
最初に見たときは、なんで顔ってエマしか出んだよと思いましたけど、やっぱみんな気になるのそこなんだ、みたいな。
あれ肋骨だよね。広がるんだね、うん。
面白いですよね。なんか皆さんの興味関心が Google の検索予測で出てくるっていうのが、うん、まあだからあれですよ。ポッドキャストでまあその内容がある話とか、まあなんか調べてきた話とかをするのもまあもちろん楽しいし大事だと思うんですけど、うん、まあそれ喋ってる人も僕は大事にした方がいいんじゃないかなっていうのが思ったんで、あれを始めたっていうところあるんですよね。そもそも。
あ、そのきっかけがもう、そこだったんですね。なんか人生史誰かの真似とかなんですか？それとももう、レンさんのアイディアなんですか？
あ、もう完全にオリジナルですね。あ、なんか似たようなやつあったら申し訳ないですけど、僕は別に何かを模倣してやってるわけではなく、はい、なんか人生史っていう単語ってあるんすかね？普通にあるか。あるか。
まあ、ないか、あんまりないか。
いや、多分あんまないと思うんですよ、そもそも。
確かに。
で、なんで人生史って言ってるかというと、科学史の話をしてるから、うん、それにの科学を人生に変えてるっていう、う
んうんうん、だとは思ってた。
そうだよね。
生命史とか人生史ってその並びに入れたんだなとか思ってて、
そうそうです。
オリジナルワードってことですよね、うん、レンさんオリジナルワード、
ほぼオリジナルだと思ってますけどね、一応。
じゃあこれをコピーしたら僕たちは初コピーなんだ、これ。人生史やったら、
人生史ってやってる人いないんじゃないかな。
お
いるかな。
何か払わなきゃいけない、レンさんに。
クレジットは、この言葉はレンさんからいただいてますってことで。
あ、そうか、それを必ずね、冠に、ね。
じゃあ、銀行口座の情報くればいいですか。まあ、冗談ですけど。
海外送金だと結構引かれるから、アマゾンカードでいいかなとかって今思っちゃった。
アマゾンギフト券でも。
そうしよっか。
そうそう、今ね、ドル強いから。
うん、
送るなら今じゃない。
確かに確かに、円安ですからね。うん。人生史始めようと思ったのは、だから、プロポーズのタイミングでちょうど僕が科学史をやりたくなったからっていうのはすごいあって、
はい、
そのタイミングで始めたっていうのはあるんですけど、うん、なんか長い時間軸の話が欲しかったんですよね、個人的に。
なるほど。
ああ、そうかそうか、つながりがあるものみたいな。
うん、なんか例えばポッドキャストのエピソードで2つとか3つとか、
うん、
まあ連番でゲスト回とか、うん、まあなんかのシリーズものとか出すことあるじゃないですか。
うんうん、
っていうのはありつつ、もっと長い時間軸で話さないと僕科学の面白さ伝わらないなってずっと感じてて、
うんうんうん、
なんだろうな、これ十何回前のエピソードで話したんですけどみたいな話バンバン出てくるじゃないですか、科学の話とかって、
うんうん、
みたいなのを伝えるためにどうしようかなって考えた結果、そういう時間軸みたいなのをポッドキャストの中で長めに作ろうと思って、そしたらじゃあ人生の時間も一緒に流れてるから人生史っていう名前をつけて、それと一緒に科学史やろうっていうのをアイデアとして最初に思いついてやり始めたっていうのがあるんですよね。
なんかわかりました。レンさん前来た時もそのエンタメが好きで、はい、その科学をそのエンタメっぽくっていう名前のサイエントークの元もそうですけど、
はい、
そのテレビドラマとかを楽しむように科学を楽しんでほしいっておっしゃってたじゃないですか。
あ、そうですね。
だから、
はい、
こうドラマのこうシリーズみたいなものとしてこう連続して聞いてほしいみたいな感覚を重ねたんですよね。
それもあるかなと思って、
はい、
でまあついでにさ、その科学の話以外もまあなんかちょっと共感してもらえることあるかなとか、まあ、僕らも人間なんで人間らしいとこ出してもいいんじゃないっていうのがあって話した。
それ本当にそう思う。あと例えば今それ聞きながら私も若かりし時代を思い出してたわけよ。
いや聞きたいですよ、そういう話を。いやいや、はい、
でさ、ほら大学の研究室なんて、
はい、
研究しながら実験待ちの間にずっとそういうさ 普通のライフについて語る、
うん、
語らない？それずっとなんか同じ研究室にいて同じ世界観でずっと動いてるけど、うん、家に帰ったら違うライフがあるんだけど、そう研究室に戻るとまた同じ時間が流れてるわけじゃない、
うん、
で実験の続きだとか、ね、失敗でもう一回戻って一週間前と同じことしてるだとかなんだけど、ね、ライフは続いていくわけでしょ。
そうそうそう、
こうなんていうかな、時間軸が2つも3つもこう流れていくんだけど、まあ学生だから少し単純で、うん、それがまあ2本3本流れてる中で、で実験中に手動かしながらでさみたいな話で、友達のこのなんていうの、昨日の話聞いたりとか恋愛の話聞いたりとか、
うん、
こうなんか決意した話聞いたりとかで、後で博士論文だったり、ね、いろんな、まあ、博士論文までいかないけど、うん、プレゼンテーションを見ると、あの日あの時さあんな話したよねって意外と覚えてたりとか。
ああ、いやめっちゃわかりますよそれ。いやそうそうそう、
わかる、
そ
う、こう実験ね成功した時も
そうそうやってる人しかわからないような思い出みたいなのが詰まってたりする場合結構あるの、あると思ってて、
うん、
それこそ僕あれなんですよ、結構大きめの分子を作ってる、
うん、
研究をしてて元々で、そのでっかい分子って何も知らない人が見たらただの絵なんですよ、パッてある、
うんうん、
だけど作った人からしたら、あ、この右側のパーツ作ってた時にあの、
う
ん、夏フェス行ったなみたいな
と
か、
この
左作ってる時本当にしんどくて飲み会ばっかり行ってたみたいな記憶が、そのなんか、うん、一見科学のすごい無機質なものの中にもその人間の思い出とかそういうものが詰まってるなっていうのあると思うんですよね、うん、あの研究者目線だと。
それそれ
ですよね。それ
って
そうそう、
私たちにとってはすごい当たり前のことなんだけど、
そうそう
そう、そういうことを全く違う分野の人たちに話すとなんかすごく理解してもらえないのよ。え、何？その時にあれしてこれしてこれもしてたの？どういうこと？みたいな、こう、いろんな線が流れてるのに、ね、当たり前じゃない、人って線を、うん、いろんなねラインが流れてるんだけども、
うん、
こう研究者っていうもう一つの線しかでしか私たちを見てくれてないから、まあ私なんかもそういう人じゃなくなっちゃったけど、こう、うん、研究者ってそれだけやってる人だって思っちゃうじゃない、
うん、
でも違うよね、絡み合った人生と研究っていうのがね、楽しさと辛さを作ってるわけだから、
いや、はい、まさにそうだと思いますね。なんか、
あ、だからね、嬉しい、ね、その気持ち、ね、
うん、高分子っていうか分子のここの部分を作ってた時にあれが蘇るって面白いね。僕もそれ聞いて思い出したのは、なんか染色体で綺麗な形してるなって思った時のなんか教室の感じとかざわめきとか思い出すもん、
ね、いや、ありますよね、そういう絶対あるじゃないですか、うん、このゲルズ流してた時こういう感情だったなみたいなやつが論文のあのフィギュアになってますみたいなとか、
あるある、
そういうのあると思うんですよ、あの誰でも、うん、他のことであんま例えるの難しいんですけど、まあでも言ったらポッドキャストも同じかと思いますけど、ね、うん、
この曲をね聴いてた時に、はい、あの感情があるとかさ、
あ、そうそうそう、音楽もありますよね、
あの手紙を読んでた時のさ自分取り巻いてた環境が全部目に浮かぶとかあるよね、
うん、
あ、初めてもらった時のさその手紙を改めて見た時にさ全部戻ってくるみたいなのあるじゃん。
いや、ね、ありますよね、そうそう、いや、
ゲルを見た時に戻ってくるみたいな
そう、いや、なんかまあ多分自分しか分からないようなものとか、うん、まあその仲間内でしか分かんないようなものだから楽しいみたいなとこもあるし、でそのポッドキャストも僕一緒だと思ってて、 そのポッドキャストも科学ですっていうので、うん、あんまり聞いたことない人からしたらまあ科学の話してるんでしょうで終わると思うんですけど、まあよくよく聞いてみたらこの人たち結構なんか思い出の話してるなとか人生史みたいなやつとか、うんうん、それってまあそういい記録だと思うんですよね、科学の中に紛れ込んだ、だからいや奏でる細胞も一緒なんじゃないかなっていう気はしてて、多分お二人がずっと、まあ、今回100回ですけどずっと続いてた時に、はい、まあ、何年とか何十年後かにも残ってるわけじゃないですか、これ音として。
そうなんですよね、
実は本当に第1回とかやってた時に、
はい、
私はカルロスとタツさんに、
はい、
あなた方老後にのためになんか幸せを積んでてよかったねって二人を褒めたのよ、
いいことだと思いますよ
とかって、
うん、
その時そんなにやる気はなかったけどね、その時ゆうふさんね、なんか楽しそうにやってるわみたいな、
カルロスとタツさんのなんか、うん、まあ、バトルというか喧嘩というか、
じゃあ二人とも出たい人たちだからさぶつかっちゃったのよ、
あ、えゆりかさんその時は別にそんなちょっと遠巻きに見てたって感じですか。
いや相当遠巻きよ、だってすごい熱い二人が、
はい、
もう何 ガンガン喋るわけよって、違うよとかね。なんか、なんていうか、違うよって言葉ってなかなか日常生活じゃ使わないと思うのよ。はい、友達同士では。で
もほら、中学生だったから、うちらさ、なんか、中身が。
タスさんそうじゃないんだよ、みたいな。いや、彼と違うんだよ、みたいな話で。なんか二人って熱いわけよ。でも、こういう言葉とか、このパッションって、
うん、
ね。二人が80、90になる姿をちょっとバーって想像したときに、二、うん、人でその録音を聞いて、若かったねって言いながら、違うよってまた80、90で言うのかなとか思って、その絵が浮かんで、すごい笑っちゃったんだけど。
うん、いいですよね。しかもなんか自分でその、あの時ああだったなって思い出すよりも、音で残ってるから、もう聞いたらわかるわけですよね。
そうそうそう。そう。いいよね。だから、徳を積んでるんじゃないかしらって。第1回目ぐらい、第1回か、まあ、カルロスとの会の時は、ずっと私は、すごく遠くにいた気持ちで、2人を見てました。
うん、いいじゃないですか。最近はお二人でずっと続けられてますけど、それもなんか、ずっと積み重ねてるわけじゃないですか、言ったら。
そうなんですよ。だから、人生史やりたいなと思って、レイさんに今日は人生史のレクチャーですね。
まあ、レクチャーってか、いや、僕もなんか聞きたいなと思って、そういう。だから今日第0回ぐらいの勢いで。だから。
いいね。
なんていうか。
今日から聞ける奏でる細胞ですよ。プロデューサーがついた。
まあ、プロデューサーまで行かなくて全然いいんですけど。
乗っちゃった。なんか恥ずかしいよとかずっと思ってたの。今まで、今日まで、ね。30秒ぐらいまで。
それはあるよね。
恥ずかしい。
二人でここで話してるとさ、もうさ、23、4年一緒にいてさ、
いやですよね、23、4年、うん、
何今更人生史みたいな、
今23、4年、25、6年じゃない、
はい、25、6年か
大丈夫ですか、
ずれるね、
怒られないですか、
ずれるね、大丈夫ですか、そう、
いやでも別になんか全然まだ遅くないんじゃないですか、
あでもそこなんだよ、掘り下げた時に俺とゆりかさんのこの記憶がずれてるとかで火種が生まれるのも怖いよね。
いやそれはそれで面白いっていう
火種にはならないけど、なんかお互い記憶力のこう限界を知ってショックを受けちゃうよね、
そ
う
か、
あそこをなんか今そう思ってたんだけど、レンさんに第1回にしたっていいじゃないですかって言われた時に、なんかふって乗っちゃったの今、
うん、いやなんか
ついついイケボイスに乗っちゃってイエスって言っちゃった、
このままだと待って俺たちの話にすぐなっちゃいそうだけど、一個その前に質問していい、レンさん、
いいですよ、
人生史始めた時に、はい、レンさんたちは付き合ってたわけじゃないですか、だから、はい、付き合ってる彼女に要は一緒にポッドキャストやらないってお願いしたわけじゃないですか、はい、一緒にポッドキャストやらないって来て、
いやそんな福山みたいな感じじゃ言ってないですけど、
は
い、
気づいてくれた、
あ僕の想像ね、
福山って気づいてくれてよかった、
わかります
よ、それがよかった、
そう現象には必ず理由がある、ポッドキャストやらないって言ったわけですよね
全然そんな感じじゃ言ってないですけどはいはい、まあまあ平たく言うとそうですね、
でそこで人生史っていうのも来たってことは、もうその時に結婚はかなり決まってる段階なのか、ぼんやりだったのかで、結構その人生史に飛び込む感覚がちょっと違うかなと思ったんですけど。
ああ、人生史始まるときは、でももう結婚決めた後でしたけど、人生史の第1回のタイトルがプロポーズなんですよ。なんで、そこでスタートしてるんですよね。
で、レンさんはポッドキャストスタートしたときは、結婚はまだぼんやりだったんですか、人生史をやった時にはプロポーズからスタートなんだよね。そうか。
で、だから今シーズン2っていうのでやってるんですけど、その科学史と人生史を。で、シーズン1をやりますっていうか、そもそもポッドキャストやりますってなった時は、別に結婚決まってたわけではないですけど、
はい。
いや、でも逆に結婚しないかもっていう人とポッドキャストやろうってならないですよね。正直。
ねえ。
ならないよね。声を残すっていう作業だもんね、結局は。
うん、
刻んだわけですね、歴史に
刻んだっていうか
そうだよね、
そんなかっこいい、いやそこまでも考えてなかったかもしれないな、いやていうかなんかまあ続けたらすごい続けたいし、
うん、
どうなるか始めた時本当にわからない状態でとりあえずやってみようでやったんで、
なんかそこにリアルがあるんだよねやっぱりね、
うん、
じゃあポッドキャストコーンで間違いないんですね、お二人は
ポッドキャスト婚、あまあそうじゃないですか、はい、まあそのプラスには働いたと思いますよ、
僕の中ではポッドキャストがきっかけで結婚したんじゃなくて、もうなんか結婚は決まってる中にポッドキャストがこう入ってきたような二人に感じてたんですね、
うん、ああなんか まあ、ポッドキャストがきっかけで結婚しましたではないですけど、
はい、
そのいろいろ二人のなんか関係性というか、まあ、ポッドキャストって言ってももう一対一のおしゃべりなんで、まあ、その中でいろいろ見えてくることもあるじゃないですか。まあ、お二人も実際あると思うんですけど、普段絶対二人だけだったらこんなこと喋んないよねみたいなことを喋れるのがポッドキャストじゃないですか。
ああわかる。
本当になんか ねちゃんとオチというか終わりまで話すって、
うん、
あまりないよね。
あまりないと思いますけどね、うん、なんか、
うん、
24年一緒にいるってさっき言いましたけど、
うん、
あの新しいゆりかさんポッドキャストで知ること結構あるからね。
ああですよね、絶対ありますよね。
あ、ありますあります。
そうそう、だからそういうのもいいところだし、なんか2人でこれを作ったって言えるものじゃないですか、うん、言ったら番組とかエピソードって、
うんうん、残るからね、
うん、だからそれもなんか いいのかなって思いますけどね、まあ、ある意味共同作業じゃないですか言ったら。
でもさ、やっぱり共同作業とかしていくと、うん、こうなんていうかな、私はこうしたい、僕はこうしたいって意見の食い違いも生まれてこないかしら、
うんうん、
もちろん。
とエマさんとレイさんたちは、はい、例えばポッドキャストをしたからお話しする時間が増えた分、それに比例してちょっと言い争いじゃないけど、こうそういうのは増えなかったの？
いやもうバチクソ言い争いしてましたね。
ほっとした、ほっとした。ほっとしたよ。
実は何回か終わりかけてて、サイエント途中で、その終わり、
うん、レイさんでも
すげえ喧嘩してもうやりたくねえみたいななった時は結構ありました。それこそ1年目とか何回かありましたね、ピンチの時が。で
それどうした。
まあ、2年目2周年みたいな配信の時に実はそういうこともあったんですよねとか、うん、確かそういう話をしたどっかでした記憶あるんですけど、うん、したらなんか意外でしたって言われることもあって、でも僕らも全然それは、うん、やっぱありますね。最近はもうあんまりなくなりましたけど。
あ、なくなっていくのね。あ、ほっとした。
いや、うん、というかなんか僕がすごいやりたい側の人間で、エマさんは別に そもそもあんまやりたくないっていう
方だったんですよ。ほっとした。
あ、それで言うと多分タツ、うんうん、さんに近いかもしれないですよ。タツさんは
やりこちらのスタイルとちょっと近いかもしれない
ですよね。いやだから、はい、そうかなと思ってて、だから
ゆりかさんは自由、僕はやりたい、ゆりかさんは自由って感じです。
あ、だからこっちもまあ、はい、まあそんな感じで、で別にエマさんがエマさん最初やりたくないって言ってる時結構あったんで、
うん、
なんていうの、それを一生懸命楽しいって思ってもらおうと思って、あの僕は頑張ってましたけど、なんか
、はあ
一緒ですね。
だからこそ、そう、あのエマさんになんかコメントが来たりするわけじゃないですか。それこそなんか面白かったですとか、うんうん、もうそういうのも即シェアして、こんなん言ってくれてる人いるよみたいな、はい、励ますみたいな。いやでもで今すごい2人で楽しくできてるんで、
はい、
うん、いや最初から全然今みたいな感じではなかったですね。
いやもうなおさらあの、はい、人生史のやり方を僕らに教えてください。本当に
まあやり方も何もないような気がするけど
、はい、聞いていきましょうか、
うん、
もうレンさん、じゃあもうどう始めたらいいんですか、どう語ればいいんですか、これは。
なんか
どう思います、ゆりかさん。
え、僕逆にちょっと質問してもいいですか。100回記念なんでせっかく。いや奏でる、
はい、
奏でる細胞が向かいたいところどこなのかなっていう、すごいざっくりした質問なんですけど、どういうことやりたいのかなっていうのを、
私も聞きたい、タツさん
聞きたいですね。
何も決まってないですね。楽しいんですよね。だから、
うん、
そう、100回って改めて考えてみると、そうね、このゲストを迎えるのもすごく楽しいんだけど、
うんうん、
ゆりかさんの活動が少し大きくなってきて、今その教科書に関しても、
うんうん、
すごい世界をつなぐような教科書で、この研究者から言語学っていうところに、そのまさに理系から文典みたいな感じで動いたんだけど、アメリカだと全然そういうのが、あの、うんうん、珍しいとかっていうのはなくて、全然自然でいつでも人生変えれるんだけど、それを変えてゆりかさんがすごいこの感動したんですよ、僕がね。生命科学から来て言語学にこんなに生命科学のなんか基本みたいなものを入れてね、 命の仕組みとしてよりこう育ちやすいもの育ちやすいものに細胞を育てるとかさ、こう植物とかでも育てる、その農学部っていうところで育ったから僕たちって種をまいたりこう伸びていくっていうのを、人が言語を学ぶときに人が学びやすい喋りやすい自然にどんどん喋っちゃうみたいなのを引き出す法則みたいなのを、その生命学者だから見つけてそれにのっとった教科書を作ったんですよ、ゆりかさんが。
はいはい。
でこれがバーって広がってて、今そのそういうゆりかさんに感化されて、その教科書を使って僕も先生になりたい、その教科書を使って僕もコミュニケーターになりたいっていう人たちが増えてて、この人たちを巻き込んだものをサポートしたい気持ちが増えてしまって、だから奏でる細胞を大きくするというか、今ゆりかさんにやってるこの活動の人たちを一人一人呼んできたりとか、だからサイエンスよりもこのコミュニケーションの番組にっていうか、この広がりゆりかさんの活動にもこのポッドキャストで培ったものを全部なんかつぎ込みたいなっていう
気持ちが強いです。なるほどなるほど、
はい。
だからどっちかというとそういうコミュニケーションの場所的な役割が大きいっていう、そう感じなんですね。
そう、だから実はこれまでの研究者の方々とかゲストの方々、ポッドキャスターの方々もみんな楽しめる多分教科書だと思うから、これもみんなに配っちゃって、みんなにこれこんな楽しいよっていうのをなんか体感してもらって、本当にセールスとかじゃなくて本当に感じたままにやってもらったり喋ってもらったりしてもらえたらいいなっていう夢が今あります。
どうですかゆりかさん。
いや、なんかありがたいなと思って、そういうふうに思ってくれてたんだなみたいなね。またこれまたポッドキャストのいいことかしら。日常にいると、あこんなこと言ってるなとか思うけど、マイクを通してこんな伝えてもらうとすごい嬉しいよね。
うん、
嬉しいっすよね。なんかね、今、レンさんの人生史っていうことと、この分子を見てたっていう、そのレンさんの今の昔からのレンさんの科学者としての流れと人生史、そしてエマさんが関わってくるっていう、この大きな大河があるじゃない、いろんなものが入り込んで、レンさんっていう大きな川が流れてるって言った時に、それをすごく今イメージしてるのね、レンさんプラスレンさんが川になってるの、私の中のイメージの中では。
ああ、なるほど。僕自分が川になったって考えたことないですけど、はい、
うん、今川川今川ね、レンさん、ね、
初めて、はい。
あ、でその時に私がそう日本語でなると分離、
うん、分離融合、
融合、融合、
分点、利点、
分点、利点とかって言葉になるんだけど、うん、はいはい、私はもうこのアメリカで生活をしていくために、家族を持ってここで暮らしていくために、もう致し方ないこの道の流れにいたから、
うん、
いつ決意しただとか、どうしてそうなったんだって言われても、まずは暮らすためにっていうのが一番だから、うんうんうん、そんな変更しただとか思っちゃいないんだけど、まあ大きな変更ではあったことには確かなんだけど、なんだけど、うんうん、やっぱり人を見たり子供を見たり何かを教えるっていう時にぐるっと4を思い出すのよ。ぐるっと4っていうのはグルコース、はい、グルコートランスポーター4。急に科学出てきた、はい。そこなのよ、そこそこ、はい、何かやっぱり若い頃にたくさんいろんなそういう分子、まあ大きな分子だけどね、グルッと4なんて言ったら
大丈夫ですか、グルッと伝わってますかね、これ伝わって
るか、あのそうそう、
12回膜貫通型のグルコースを運ぶタンパク質だね。
そうそう、細胞の中から膜に出てきて、うん、グルコースをキャッチしてまた戻るっていうね、そうそう、
血糖値を調節するもうめちゃくちゃ大事な、大事な、うん、
大事な、
ゆりかさんこれで拍手を取ってるんですけど、ゆりかさんも、
そうそうそうそう、
はい、僕たち同じ研究してるから、
そう、全く同じだから、で、まあ、そういうものを見てきて、
はいはい、
でじゃあ今クラスルームに行って大学生を教えるっていうと、大学生が 時にグルッと4に見えてくるわけよ。なんていうのかな。そう、だから私としては、はい、私の体は一つだし、私の心も私の脳みそも一つだから、
うん、
こうやってることっていうのは全部つながってることなのに、うん、他から見ると違うことをしてるからすごく変な人なのかなって思われてるのかなとか、
うん、
私は専門がとても薄い人だっていうふうに思われちゃうのかなって、そう思うとなんか恥ずかしくなっちゃうのね、実際の話はね、はいはい、なんだけどこう私としてはとっても楽しくて、それが、
うん、
こう あの時見た分子の動きと、あ人の動きが似ていて、やっぱ人間だよねとかって思ったりとかするんだけども、
その発想できる時点で僕はめちゃくちゃ面白いなと思いますし、なんか聞いてる人も面白い
って言って、
と思う人いると思うんですよ。 というかそれが良さなんじゃないですか。今すごい良さ出てると思いますけどね。タツさん良さ出てますよ今、ゆりかさんの。
出てる。
今引き出されてます。
出ちゃった。
そう。やっぱ僕その発想ないっすもん。グルッド4だなみたいな。なんかでもそれはそれをこうやってまあある種例えとかで伝えてくれるとかって普通の人できないと思いますけどね。
そうすると、うん、なんだろう、今大きく言ったら2つ目の職場にいるんだけれども、1つ目の職場の本当、はい、ガリガリのサイエンスやってた時には気づかなかったことが2つ目の職場ですごく気づいて、
うん、
2つ目の職場にね何一つ不満がないのね。
あ、いいことじゃないですか。
そう、すごく楽しくて楽しくて、
うん、
で初めは戻ろう戻ろうと思ってたの。2つ目にいるんだけど、1つ目と似たような仕事に戻ろう戻ろうと、でなんか覚悟が、
研究者の方に、
うんうん、
え、なんでですか、
覚悟が、なんかね、覚悟が決まってなかったのと、
はんはん、
ほらさ、某国立大学とか出ちゃったりするとさ、真面目だったりするのよ、どっか。
あ
で、
まあ、なんか、ちょっとキャリア的なのを考えてとかってことですね。
そう、はいはい、そう思うと、ね、こう、うん、こんなに教育をいただいたのに、私は違うことをしているんじゃないかっていう、そのギルティがあって、で実のこと言うとね、
うんうんうん、
すごくぐちゃぐちゃ悩んでた時期もあったんだけれども、
うん、
でもそっちの一番目のキャリアっていうのはどうやったって戻りにくかったし、こういろんな時間を考えても、あと子供ってことも考えても、あとなんて言ったって私たち外国に住んでんのよずっと、そういうストレスっていうのと、う、ね、あとほらやっぱり望んできた土地じゃなかったのね私としてはね、始まりは。
あ、そうなんですか。それ
聞いてくださいよ、
ね、
聞いてくださいよ、聞きたいでしょ、
はい、聞きたい
聞きたい、聞いてくださいよ、はい、
タツさん2年だけって言って私のことここに連れてきたのよ。
ああ、そうなんだ。
いやだって留学の時ってそんなもんじゃないですか。2年か3年行って、
はい、
ちょっと挑戦したいからできれば一緒に来てほしいってお願いするじゃないですか。
え、その時はもうご結婚されてたんですか。
してた、はい、してた、子供は2歳、うんうんうん、
あ、
もう2歳、
子供がいた時なんですね。それも結構大変ですよね。
そうそう、博士課程のもう途中で結婚して、
あ、そうだそう、
子供も生まれて、はいはい、そう、それで海外に行くのはずっと夢で、それはゆりかさんにずっと語ってて、
はい、
で行くことになったら一緒に行こうねって言ってた。
夢って夢、夢、海外に行こうねっていう夢ってものすごいドリームなだけでしょ。
いやいやいや、言ったら叶うってことっすよね。
叶っちゃったのよ。
叶っちゃったってことっすよね。
叶っちゃったのよ。
いい話じゃないですか。
いいよ、はい、いいよいいよって言ってて、じゃあ、はい、決まったからって言った瞬間に、なんでって言われて。
ああ、
いや。博士論文書いてたから、その、
あ、そっかそっか。
インディアナっていうところだって検索する時間がないわけよ。だから、そう、もうすごい覚えてんだけど、博士論文書いて、ああだこうだってやってる時に、
はい、
後ろにいる暇なとマスターコースの学生に、
はい、
で暇って言ったら
失礼。暇じゃないか、暇じゃない。まあ、喋ってる、人生史を語ってるマスターコースの、はい、あの学生たちに。
楽しい人たちだったよね。
楽しい人たちに、じゃあ、あなたはインディアナについて調べなさい。あなたはアメリカについて調べなさい。あなたは何を持っていくか調べなさいって3人の あの猛者どもにお願いしたの。
ゆりかさんは博士課程の偉いお姉さんだったからね。
そう、お姉様として君臨してた時代があったわけよ。
そんな後輩の使い方あるんだ。あんまり聞いたことないけどな。
あ、本当に本当に、はい、そしてもうね、書いてる
最中、忠実だったよね。
忠実に。
そんなしもべみたいなことあります。そんな桃太郎みたいなことあります。なんか
そうそうそう、しかもなんか、はい、姉さんとかって始まって、姉さん、インディアナは全米で12番目の都市ですとかね、こう、次々レポートが上がってくるのね。
めちゃめちゃ面白いな、それ。
で、一人はインドと間違ったりだとかして、で、大変な場所だとかって始まって、でもまあ、次々レポートが上がってきて、
はい、
そのレポートを聞いたことだけでもう飛行機乗ってるのよ、その1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後ぐらいには。
え、そんな直前に？
そうですね。急に決まって、いや大体決まってて、それは話してるんだけど、あの全部現実としてゆりかさんが受け止めてないから、本当に行くんだっていうのをもう言ってるのに、本当に行くんだってもう1年前とか、あ、まあ、半年ぐらい前ですね、半年前ぐらいに決まって言ってるんだけど、
はい、
って言ってもビザとかいろいろあるでしょ、手続きとかあるでしょ、これはって全部終わった、本当に飛行機取って行くからねって言ったぐらいに、現実としてやっと受け止めれたみたいなんですよ。
そこまで行って、うん、やっと
はい、それまではなんか言ってるなぐらいしか思ってなくて、だって自分の博士論文で必死だから、あのもう
え
その世界観の人だから、
それ博士論文を書いて書き終わったら即行くみたいなことですか？
そうね、書いて1ヶ月後にはアメリカにいて。
経ってないよ、
うん、経ってないか、うん、
でもいたね。
一応生活に慣れるためにしばらく時間は取って、ね、でもすぐに働き出したんだよね、私もね。
それも、え、行くときは職は決まってたんですか？行ってから決めた。
決まってた。私のポスドクの受け入れ先も決まっていて、まあ、はいはい、そうね、私のポスドクの受け入れ先が決まった途端にやっぱ行くんだって。で、そこに私が現れなきゃダメなんだっていう話になって、そこで初めてかな。タスさんの仕事が決まった時には、
ゆりかさんすごい早く決まって。
逃げようと思ってたんだけど、自分の仕事が決まった途端、これ逃げられないぞってなったわけ。
いや、そうっすよね。なんならもう行く気満々みたいに見えますよね。なんか。
そうよね、他から見たら行く気満々の人なのよ。
ですよ
ね。だけどね、
そう、いや、だからそこも
思い出したらなんかすごい辛くなっちゃった。
そこも不思議で、はい、ゆりかさん、僕の扶養で行くっていう形でビザとかの手続きしようとしたら、
うんうん、
いや、私はそれは嫌、私は一人の研究者なの、私自分で自分のビザを取るって言って、はい、僕と全く違うカテゴリーで自分のビザを取って、子供のビザも取って。
すご
い。私にビザつけたの、子供に。
むちゃくちゃ。
いつでも逃げられるように。
すごいっすね。
いつでも逃げれるように。
僕に依存してない形で海外渡米して
る。いや、めっちゃすごいな、それ。
すごいでしょ。
すごい。
なんかこう、そういう自立心みたいなのは、もう、すごく強くて、私は博士よ、みたいな。
そこが、いいなって思ったとこなんですか、タツさんはやっぱ。
いや、これでも昔から
笑ってますけど
、はい、いいだっていうか、その僕がいなくてもこの人幸せな人なんだっていうのは昔から感じてて、僕がこの人を幸せにするっていう気持ちではなくてこの人は自分の生き方があって、誰にも依存しないで自分で生きていく、その真の強さみたいなのもあって、
うーん、
だからこそ近くにいたいなっていうのはありました。
いや、素晴らしいじゃないですか。
照れちゃうけど。
ありがとうございます。
今、リスナーみんな拍手してますよ。
でも、あれ、素晴らしい。なんか強い信念を持ってみたいな言い方に変わっちゃうけど、そうじゃなくて、もう、その日、その時、そうせざるを得ない状況になっていくのよ。
まあまあまあ、なんか、
ね。そうすると、すごく他から見たら、しゃかりきに見えるかもしれないんだけど、もう、なんだろう、小さな二択がいっぱいつながっていって、
うん、
あ、右、はい、左、右、左っていう二択をしていくと、すごくしゃかりきな人になっちゃったってやつね。そう。他から見たらね。でもその時は一個一個の選択肢に真摯に答えるしかないよね。
悩みますしね、実際そういう。
悩む悩むで、悩んでも分かんないこともあるし、もう行く気はないっていうやつよね。
いや、それで実際、ちゃんと二人とも揃って自立してみたいな感じで行くのかっこいいなって思いますけど。
いや、だけどアメリカでの生活は最初の2年3年ぐらい毎日ね、飲みたくない熱いスープ飲まされてる気持ちだったの、実のこと言うと。
結構辛かったんですか？
辛かったね、私にとっては、
うん、まあ、楽しそうに見えてたんだけど僕からは。
いやーねー、
まあ、いろいろあるよね、麺もね、
うん、なんだろう、こうもう暑くてこんな100度超えるスープ飲めないよっていうのに、いや飲まないと次いけないからって言われてる気持ちで、飲み干すみたいな毎日が続いた
な。そういう面はあったね、確かに。
今思うとね、その時はやっぱり熱いスープだけど飲まなきゃって、はい、俺真面目だからさ、なんかさ飲んじゃうのよ、そういうスープ飲めって言われたら、はいはいはい、飲んじゃうタイプ。ほら、ポッドキャストもやれって言われたらやっちゃうタイプよ、私はさ。
やっぱこう、うん、頑張っちゃう時ありますよね。
頑張っちゃう時あっちゃうね、はい、で飲んじゃうわけ、
はい、
飲み続けたらお腹タップタップになったのよってやつそうね、
まあ、研究という仕事と、うん、あとアメリカでのこう子育てっていうところと、
いや本当にすごい、近
所付き合いとかもこう、うん、やっぱり危ないことにならないようにね、うんうんうん、すごいいい信頼できる人たちと人脈みたいなのをし、あと近所関係みたいなのをやんなきゃいけないのと、
うん、
そうね、特にその2年っていう約束の時期が過ぎた後の3年目、4年目っていうのが
そこですよね。タツさん、なんで2年じゃなくなっちゃったんですか、それは。
なんかね、
どうするのみたいなのもあって、そうそう、
はい、いや、
日本への就職活動みたいなのもあったんだけど、そのアメリカでこうやり始めたことが結構成功したっていうか、
うんうんうん、
いい芽が出ちゃっ って、
はい、
でそして僕がたまたまその入った研究室がすごい若い人で、僕ポスドクだったんだけど2歳ぐらいしか変わんないですよ。
その一緒に教授がですか？
そうそうそう。
だからすごい若いですね。
要は研究室を作り始めて僕が最初の人で、だから2人でやったら研究室がすごい、はいはい、お金を取って大きくなって、で彼女にその、あ、女性の研究者なんですけど、
はい、
それこそプロポーズされるみたいな感じで、この研究をずっと私はあなたと一緒にやっていきたいって言われて引き止められた
んですよ。へー、あー、そういうことなんだ。まあまあ確かにそれは、まあチャンスはチャンスですもんね。
そうね、研究者としては自分の研究室を気づいたみたいな気持ちにもなれたんですよ、うん、一応僕はそのメインの、確かにそっちのサポートみたいな感じなんですけど、
うんうん、
彼女はそのお医者さんとしても成功してて、その研究面に関しては僕の方がキャリアがあって、
うんうん、
結構自分のデザインやるともうそれ好きにやってとか、
あ、
でできてきたものだから、はい、研究室にもどんどん大きくなる研究室にもその機械を一個一個買って置いていくのとかのデザインも自分がしたから、
うんうんうん、
こ
う
研究室にも愛着があるし、
プロジェクト
も作ってきたから、
はい、
そう、
それは確かに愛着湧くし、
そう、
なんか残りたいなっていう気持ちが出るのはまあ確かにっていう、
そうで、うん、こうなんていうの、次のポジションとかも見えてきて、
はい、
だから要はアシスタントプロフェッサーみたいになれるみたいになって、
うんうん、
そこからあれですね、ゆりかさんにちょっとお願いして、ゆりかさんのお父さんお母さんたちもその僕は2年でってお願いして、は
い、いや、そこどうだったのかなってめっちゃ思いましたけどね。
お父さんお母さんからえ何言ってんのみたいなのはあるかなと思ったら、はい、うちの両親とかゆりかさんの両親もそんなに頑張ってうまくいってることはなかなかないから、
うん、
ね、頑張れるなら2人で決めなさいみたいなのがね。
そんなこんなの時の2011年、はい、震災があったのよね。
はいはいはい。
ちょうど2008年に来て、ね、2011年に震災があって、ね、で、タツさんのふるさと、そして私たちの大学っていうのが、
うんうんうん、
まさにそのニュースで聞く場所になってしまったわけ。
うん、
で、はい、それはもうね。
あの時世界で一番有名だったのよ。僕たち仙台って言ったらもう、ああみたいな。その前まで、
はい、
その前まで誰も仙台って言ってもね、
うんうん、
ああ、日本の東京から来たの、大阪から来たのって言われてたのが、
うんうん、
仙台って言って伝わるようになっちゃって。
まあやっぱそうっすよね。
それ逆にきついみたいな。
逆にきついよね。みんなが、
うん、
うん、心配してくれるその対象になってしまったっていうのもね、うんうんうん、まあね。で、それはとっても大きな転機で、
うん、
私が自分の個人的に帰りたいとか、
はい、
日本にいたいとか、そういうことを言ってることじゃなくなっちゃったわけ。私のね、個人的なものの考えっていうのが、
うん、
もう少し大きな、もっともっと大きな地球のサイクルの中にいるってことに、気づかされてしまって、
うん、
じゃあこれはしばらく帰るっていうものの考え方はやめようと。そして、特にタツさんのお父さんお母さんが、こんなチャンスないだろうと、
うんうんうん、
アメリカにいられるんだよ、って言われた時、そして子供たちがその福島の恐れやとかそういうことを考えずにアメリカにいられるんだよって、まあそんなね、私を諭すように言ったわけじゃなくて、
うん、
ボソッと言ったそのセリフが、ああそうかと、そうか、私たちにはここがあるではないかっていうふうに気づいた時に、
うん、
今までは帰るっていうものの発想でインディアナに立ってたのが、
はい、
ここに暮らすっていう発想に変わって、で、それで2年目から私はもうグリーンカードを取ることになった段階で、
はい、
どんな仕事も選べることになったわけ。今までビザっていうもので研究者でいないと日本に帰らなきゃいけなかった立場が、その2年目に私は自分のビザを外して、
うんうん、
タツさんの扶養扶養扶養というタツさんのこのリボードを利用した後から、
はい、
叱られるなと。
珍しいパターンな気がしますけど、
うん、はい、日本人だと思って結婚した男はアメリカ人だったのかってことに、もう仕方ない、これは利用するしかないってなって
うん、うん、
グリーンカードをタツさんからいただいたんです。
アメリカからね。そう
そう、アメリカからいただいたんですね。いただいた、アメリ、
まあ、
いただいたってやね、うん、
まあまあまあ結果的に形としてはついてきたっていう感じの、だから、まあまあまあ、
それはゆりかさんが、
本来の、はい、
そう、ゆりかさんがアメリカに住むべき人だというふうに国が認めたってことです。
ありがとう、
素晴らしい人だと、
はい、確かにそれはアメリカが認めたってことですね。
そうだそうだ、アメリカがユリカ残れと、はい、そう、それで、うん、そうグリーンカードかって、グリーンカードって
差し出してくれたんだよ、
すごいよねと、これ何でもできるんだねって思った時の私のこの空の広がり方たるや、あ、私こう選挙以外のこと何でもできるんだって思った時になんか力がみなぎっちゃって
なんかそういうきっかけがないと、うん、もうずっとまあアカデミックなというか、ずっと研究者まっしぐらだけみたいな感じだったかもしれないってことですかね。
そうですね、うん、そうですね、そう、それにスタックしないと強制送還だから、
うんうん、ですよ ね, ね、もう決められた仕事しかできないし、 それが終わったら、うん、まあ帰りましょうみたいな感じになるから、
そうよね、それが
選択肢がバーッと増えたってことですよね。
そう、うん、なんかね、私でもこう人生死なんて言われちゃって語っちゃ恥ずかしいんだけど、そういうなんかね止め金っていうのかな、そういうものが外れた瞬間って結構人生で何回かあって、うんうん、
はい、
それが外れた瞬間爆発しちゃうタイプなのね、嬉しくなっちゃうのよすごく、
はい、でいいじゃないですか、
その止め金が実は自分由来だったりもするんだけど、はい、自分が勝手に気づいた、
奏でる細胞、
はい、聞いていただきましたがいかがだったでしょうか。ゆいか様どうでしたか。
いかがでした、もうついついうっかりうっかり、
はい、いや、よかったですよ。大変あのゆりかさんがレンさんをお慕い申し上げている様子が伝わってきまして、
そうそう、お慕い申し上げているから心を開いちゃうのよね、
はいはい、なんかやっぱりレンさんが来るとファビュラスな番組になりますね、うん、奏でる細胞が最もファビュラスになるのは、うん、レンさんが来た時ということが今回も分かったような回になりますね。
そうね。
で最後の方でグリーンカードを取ってゆりかさんがですね、ちょっといろんなスイッチが外れるというか動き出すっていうところで終わってますが、
うん、
でも今回の一番面白かったのはあれですね、ゆりかさんの大学院の研究室での、
うん、だからついつい話しちゃったのよその秘密を、
ね、
もうね、今思うと、うん、あの殿方たちに訴えられないかと、
うん、
ヒヤヒヤしております。
あの桃太郎ってさ、よく言えるなと思って、レンさん、ね、言われたら後から考えたら、
思いはなかったのよ、もう必死だったんだから毎日が。
だってレンさんその場にいなかった、あの話ちょっと聞いただけで桃太郎みたいって言ってたでしょ、
うん、
まるであの研究室生活、確かにゆりかさんとあのお三方との関係は桃太郎みたいだったなと思って、
私が桃太郎
だって、きびだんごあげてたでしょ、なんか。
あげてた、あげてた。それあげるよ。
スイーツとか言って、また買ってきたからどうぞって食べさせてたでしょ。そして後輩たちがゆりかさん、ゆりかさん、姉さん、姉さんってなってたでしょ。
いや、そんなにね、買い与えてはいないのよ。
いやいや。
与えてた？
与えてますね。だって、ゆりかさんの、これ言わない方がいい。行きつけのとか言ったら、また、
全然買い与えた記憶はないの。
買い与えてなくてもさ、うん、飲み屋に行ってさ、あ、ゆりかさんの後輩っていうだけで、あのマスターたちが、大将たちが、
そうなの、私は何も
大事にしてくれるから、
あのお支払い申し上げてないのね。
はい、ゆりかさんの後輩でよかったなっていう瞬間がいっぱいあったんだと思うよ。
そうね、そういうリウォードに関しては私はばらまいたわ。う
んうん、でしょ、
うん？いくらでもばらまいた。ちょっと強気になっちゃった。
すごかったもん、だってゆりかさんが帰ろうとしてもお店から手が出てきたじゃん。うん、ビールが出てきた。ちょっと寄ってきなっつって。
そう、それ。時代がさ、うん、古いから、うん、もう置いとこう、これは
時代がね、
うん、
だから人生史やるって結構あのすごいことになるね。
そうよね、
うん、まあでもその前半を聞いていただいて、まあ、皆さんにもきっと楽しんでもらえたと思います。僕は
あのお三方と例えられた方々、今とっても立派な方々になってるんでしょうね。
そうですよ、
日本をリードする会社員になってるんでしょうね。
一人は青森の超名門高校出身で、
全員が名門高校出身よ。
一人は京都の、
そうよ、超有名高校よ。
でその実家をみんなで見ようぜって見たら
Google でね、うん、
竹林の中に家があって、そうそうそう、すげえ家だとかって言ってた。ゆりかさんのすごいですね、仲間、お仲間さん
と、ね、そうね、はい、殿方お元気かしらね。
お元気だと思いますよ、ね、皆さん大活躍をされてると思う。スーパーエリートですから皆さん、
本当よ、はい、本当。でもそのスーパーエリートたちの情報のみで私はアメリカに渡ってきたわけ、はい、間違いはなかったよ。
そうでしょ、うん、頼りになる情報だったと。
本当よ、厳選された情報を手に私は渡ってまいりました、はい、
もう高校を出て 国立大学に進んだ、
う
ん、
某ね某、は
い、素晴らしい方々の
Google よりも優れた情報を集約して、はい、だからチャット GPT って今あるけれども、はい、それよね、
あの時から、
うん、あの時から使ってた
3人のブレインが、
うん、そうそうそうそうそう
だよね、
うん、
それがあってのね博士論文ですから、
うん、本当です、ありがとうございました、もう、はい、支えていただきました、
はい、ということで後輩たちに対する感謝も湧いてきましたが、
はい、大変湧いてまいりました、はい、本当にありがとう、楽しかったよ、
あ、そうそう、ね、どうしてもお伝えしなきゃいけないです、このままね来週にパート2を出したかったんですが、
うん、
ちょっと、大きな企画に参加してまして、
うん、
肋骨パキオさんのパキラジっていうのがあるんですけど、
うんうん、
そこの、慣れ染め音色の回をね、うん、発信しなきゃいけないので、
うんうん、
レンさんのパート1とパート2のこの100回記念ゲスト会の間にですね、
うん、
パキオさんを挟みます、レンさんのパキオさんサンドを作ります、
すごいことよね、
うん、はい、ということで、すごいねドリームサンドだねこれね、
うんうん、ちょっとねとお腹いっぱいよ、
はい、
うん、
ということで、そういった形で配信させていただきます。あとですね、
うん、
そんな理科の時間 B 556回でですね、僕たちの奏でる細胞をですね、非常に丁寧に紹介していただきました。ご紹介していただきました。
うんうんうん、ありがたいわね。
神田大輔さんが来てくださった時の回、アメリカヤバいをですね、
うん、
吉安さん目線でね、
うん、
褒めていただきましたよ。
うん、そう、吉安さんのおっしゃる通り、
はい、
あの回からね、私たち、うん、もう一度アメリカについて考え直す機会がすごく増えたわよね、
うん、なので新コーナーもスタートするので、
そうそうそうそう、
はい、でものすごく聞いていただいてます、やっぱ吉安さんの力はすごく大きいので、
うん、
こうやってポッドキャストの仲間とつながれることが最高ですね、
うん、
でお仲間といえばもう一人、ひよこ研究者のサバイバル日記、ひよけんっていうポッドキャストがあるんです、
うん、
とてもこちらも素敵な番組なんですけども、こちらで、僕のお手紙を読んでいただきました、
そう、タツさんでかした、
はい、
お手紙を書こうと思って、そしてちゃんと書いて送るってところまでやって、
はい、
そして姫方を助けたっていうところが本当に素晴らしいと思って、
はい、
いや本当に姫でも殿でもどちらでもいいんだけどね、そうですよ、
これは本当にね真面目な話で、
うん、
赤原の話があって、
うん、
ちょっとまあ日本にいるとね我慢してしまう方々もいるし、この方がですね、ひよけんのお二人が自分たちのなんか責任みたいなものを感じてるように思ったんですけど、彼女たちのせいじゃないので、これは。
いや本当よ、
うん、そうだから自分に対してね、なんか自責の念みたいなものを持ってほしくないなと思って思わず書いてしまったんですけども、
うんうん、
泣かせるつもりは僕はなかったんですよ、
うんうん、
応援したい一心で送らせていただきました、うんうん、ひよけんさん頑張ってください、応援してます、大応援してますということで、
待って待って、頑張らなくたっていいのよ、
そうね、
大切に思ってもらえるところ、そして自分が大切に思いたいところに向かっていけるように、
はい、
私はそこを応援します、
失礼いたしました、僕が頑張ってくださいって言ったのはポッドキャストの方でした、
あ、そうですね、
はい、
そこは、はい、そこは楽しんで、
赤原との戦いはいえ個人で背負う必要はありません、
そうです、
社会役はみんなで乗り越えていきましょう。
そう、それはもう。
やっぱり自分たちのみんなの力を合わせて。
そう、みんなの力ね。はい、そうね。
ということで、
うん、
僕の思いを送らせていただきました、
うん。
まあね、いつかね、僕らもそういったことを語る会があるかもしれない、
うん、
機会がね、
そうね、
あるかもしれないので、ゆりかさんも正義感非常に強い方なので、
そういったお話もね、私は許さない。うん、そういうのは。
ですよね。
うん、絶対許さない。
なので、その
思いをね。そして私は逃げる。
はい。はい、
うん、
いいと思います。逃げるというのも一つの戦い方の一つですからね、
うんうん、でも逃げられない時もあるのよ、だからひよこさんたちね、
みんなで支え合って、
うん、
守り合っていかなきゃいけないところもあるっていうことで、
うん、そうね、
でもねこういったことをねちゃんとお話しする機会が増えてくるっていうのは大事なことです、
うん、すごく大事、うん、
うやむやになって消えててね、隠されてたものの方がちょっと多いから、
うん、
これまでは、
うん、
なのではっきりね出していきましょう、
うん、
ということで真面目なお話もできましたね、
うん、
ということで、たくさんの仲間に支えられて100回を超えました、皆さん本当にありがとうございます、そしてレンさんに来ていただいたのも本当にありがとうございます、この後もですね、奏でる細胞楽しい回が続きますのでぜひ聞いてってください、
はい、
それでは最後までお聞きいただきありがとうございました、お相手は加納達と
え、じゃあ私可能って言わなきゃいけないの？
いやいや、
大丈夫？
大丈夫ですよ。
お相手はゆりかでした。
バイバイ。あ、最後なんていうの、それではご機嫌よろしゅうですか、
う
ん、
そうね、そうかもね。
ヘブンリーなキスをつってブチュってやるんだけどね。それはちょっとね、僕には合わないので。皆さん、それではバイバイ。